ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、なごむ菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから本日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
むーちゃん。番組お疲れ様でした。私は普段木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。さて、あやさん、
はい、
先月あたりから、うん、全国的なニュースが、うん、流れ込んできてですね、教員の盗撮事件、性暴力事件、結構続いてるじゃないですか、
続いてますね。
ついにここ前橋も、その中学校の教員の方が、生徒の着替え盗撮するっていう事件が、起きちゃいましたね。
起きちゃいましたね。ついに来ちゃいましたね、前橋でもね。
あと大浦町の中学校の教員、これも中学校か、生徒の体を触るなどとして逮捕されたらしいんですけど、これ校長先生が事実を知ってたんだけれども、保護者に口止めしたり、警察に報告しなかったということで、懲戒処分されたっていう、ニュースなんかが飛び込んできました
ね。本当ここに来てね、毎日のように本当全国的にね、その教員による性犯罪のニュースっていうことが上がってきてますよね。文科省もね、全国の教育委員会に対して対策を徹底してくださいっていうふうに指示はしてましたけど、でもね、この校長先生クラスですらね、この性の法律だったりとか、学校の中でね、この性犯罪が起こった時にどうしたらいいのかみたいなこと、そういうね認識も低いわけだから、本当一般の教員となったら、どこまで届いてるのかなっていうのはすごくね、疑問に思っちゃいますよね。
この番組でもね、たびたび言うけども、まだタブー感が残ってて言っちゃいけないんじゃないか、生徒のためとかね、いろいろあると思うんですけど、群馬県でこの事件を受けて逆に始まったこともあるんですよね。
そうなんですよ。群馬県教育委員会が教職員による性暴力体罰などの相談窓口というものを設置してくれたんです。
はい、すごいスピーディーですね。
そう、事件発生からね、こう1ヶ月というね、このスピード感でね、市に投げるんじゃなくって、県として設置してくれたことがすごいなっていうふうに思っています。ちょっと前にね、このチラシ画像が保護者にねメール配信されてきたんですけど、例として、友達が先生と交際しているとか、休日に2人で出かけようと先生から SNS が来るとか、こんな時は連絡をしてねみたいなことが書いてあったんですね。
はい、
で、24時間子ども SOS ダイヤルという通話無料の電話窓口と、あとはメール相談ができる窓口とね、こう2つ設置してあって、子どもたちが親に言わずに自分で、相談連絡できるように、なってるのがすごいなというふうに思いました。
こう被害受けちゃうとね、親には言いたくない、言いづらいってことありますもんね。
そう、ただね、前橋市の場合なんですけど、保護者向けにもうたくさんお知らせってくるんですよ、メールが。でそのうちのこう、1個として来てるので、小学校とね中学校に通ううちの子供たちに聞いてみたんですけど、もう本人たち全然知らないけど
届いてないのか。情報がね、
そうなの、感じだ。うちの子だけかも、もしかしたら知らないですけど、そんな感じだったんですよね。なんかせっかくね窓口ができて も当事者にその情報が届いていなかったら全く意味ないので、ぜひね、各クラスでもね子どもたちに説明をしてもらいたいなというふうに思いますし、今現在困ってることないとか、前のお友達でそういう人いないとかね、そういう話をするきっかけにしてもらえたらななんていうふうに思ってます。
はい、しっかりね情報が届くといいですよね。 ラジホケでは番組のご意見ご感想、性教育に関する質問やエピソードを募集しています。 旧ツイッターも始めましたので、ハッシュタグラジホケで番組への感想質問を投稿してみてください。ラジホケホームページ内のメッセージフォームからお気軽にお送りいただくことができます。
はい、というわけで今回のテーマは伝えて守ろう、自分と相手の境界線です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
8月16日は正田醤油スタジアムへ。 J3 リーグザスパ群馬対 FC 大阪、ホンダカーズ群馬創業75周年記念のスペシャルマッチ。先着2000名様に本試合限定のザスパ群馬クールタオルをプレゼント。詳しくはホンダカーズ群馬のインスタをチェック。
中央カレッジグループ10校合同学園祭第59回川蝉祭が開催。学生主体の催し物、趣向を凝らした模擬店が勢揃い。さらにモグライダーパーパーによるお笑い生ライブも楽しめます。9月20日土曜日、Gメッセ群馬へゴ
ー。ラジホケ、
時刻は4時36分を回りました。前橋ラジオからお伝えしているラジオ彩り保健室、今回のテーマ、伝えて守ろう、自分と相手の境界線というテーマなんですが、
はい、5月にですね、知らないと危険、性的同意というテーマでお話をしたんですけど、今日はね、その性的同意を理解する上で大事な境界線というお話をしていきたいなというふうに思っています。
境界線、はい、性的同意って、性的な行為する前にこうお互いにそれを望んでるかどうか、いいよっていう、こう確認をするっていうのが必要ってやつですよね。
そうです、そうです、はいはい、明確な同意が取れていないと、相手から性暴力というふうに見なされてしまうこともありますし、知識がないことでうっかり加害者になっちゃうっていう場合もあるので、気をつけてくださいねというお話をしたんですけど、この境界線というものを意識すると、さらに理解がしやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、境界線って、普段使うような言葉でもあるんですけど、これって性教育の分野でいうとどういう意味になってくるんですか？
はい、人はそれぞれに自分と他人との間にここまではいいけれどここから先は嫌だなっていうふうに感じる見えない線があるんです。
はい、
はい、これを境界線、英語だとバウンダリーというふうに言います。
バウンダリー、
はい、はい、でこのバウンダリーは一人一人違うものなので、たとえ親子だってこれ違うものなんですね、でむしろね、自分と同じ人間ってこのように一人もいないので、境界線も100人いれば100通りということになります。
おー、10人問いろ、
そうそう、
ここまではいいけどここから先は嫌だって感じる、なんか心も含めたこう境界線、これが人それぞれ違うってことなんですね。
はい、そうですね、はい、で身体的なバウンダリーっていうところでいくと、はい、パーソナルスペース
って
思ってもらうと分かりやすいかなって思うんですけど、人が近づいてきて不快に感じる距離って人それぞれ違うんですよね。しかも相手がね、お友達なのか、今日初めて会った知らない人なのか、
全然違う、
そうそう、相手によってもね、当然保ちたい距離って変わってきますよね。
そうですね、今パーソナルスペースって言葉で思い出したのは、私高校の時は東京の学校、高校に通ってて、満員電車、まさにそうなんですけど、こう知らない人との距離が近いって結構やっぱストレスなりますよね、
なりますよね。いや、本当本当、私もね、小学校1年生から下北沢から渋谷に電車通学だったんですけど、まさに本当満員電車だったんですよね、でも1年生とかだと体が小さい分ね、もう押し潰されてる状態だったんですよ、でも本当全然知らないおじさんたちとなんかずっとくっついてなきゃいけないのがね、本当に不快でした。
子供だとなおさら じゃないですか。
そうそう、怖かったですね、なんかね、うん、まあね、この満員電車は、まあ、みんなね不快に思うとしても、まあ、ここまでは近づいても平気っていう距離感って本当に人それぞれ違うものだし、まあ、その相手との距離感をすぐに縮められるっていう人もいれば、まあ、時間がねかかるっていう人もいるので、まあ、たとえですねお互いに好き同士で付き合っていたとしても、あのすぐ手をつなぎたい、キスしたいっていう人もいれば、ゆっくり時間をかけて触れていきたいんですっていう人もいるっていうことなんですよね。
そっか、だから付き合ってるからといって、うん、まあ、自分がキスしたいと思っても、うん、相手が同じように思ってるかどうかわからないってことね。
そうそうそう、うんうん、
だからそれぞれこう、うん、お付き合いのスピードっていうの、
うん、
近づきたいスピードっていうのが、あの男女それぞれ、まあ、個人でも違う、うん、
ですね、うん、
可能性があるってことなんですね。
そうそうそうそう、で今のは体が物理的にこう近づいていく、
うん、
身体的なバウンダリーっていうお話だったんですけど、
はい、
あとは心理的なバウンダリーっていうものもあって、
うん、
まあ、自分の感情とか価値観とか、うん、心の境界線もこれもまたね一人一人違うものなんですよね。
はい、あ、次あやさんかな。
あ、そうだねあの昔からね、自分がされて嫌なことは人にしないようにしましょうってねよく言いますけど、まあ、自分がいいと思っていることでも、まあ、相手にとってはね嫌っていうことだってありますよね、
うん
うん、ね、例えばね、あのジュースの回し飲みが誰とでもできる人もいれば、うん、兄弟だって絶対嫌だっていう人もいるし、
はい、
あと手作りのお菓子をもらって嬉しい人もいればなんかちょっと嫌だなっていう人もいたりね。
その議論よく聞くない
やまだどっちもいける。
ジュースの回し飲みは、うん、なんだろう、割と仲いい友達同士だったら全然俺気にならないタイプ、
うんうんうん、
でも本当に知らない人だったら嫌です。
あ、嫌だよね。
いや
私も嫌だな、知らない人嫌だな、
うんうん、あと手作りお菓子もそうですけど、まあ、うん、全く知らない人だったら嫌ですけど、
うん、
まあ、ちょっとした知り合いとか会社の同僚とかだったら全然俺は抵抗なく食べられる。あ、本
当、全然知らない子にあのバレンタインで手作り持ってきましたって言っても食べられる。
全然知らない女の子でもちょっと嫌かもね
それは嫌、
ちょっと怖い
うん、うん、
まあその時の気分にもよりますけど ね
気分ね、そうそうそう、うん、人間だからさ気分によって日によって変わったりも当然ありえますよね、
うん
うんうん、でむしろね人と自分の境界線ってこの違うもの、しかも状況によって変わるものっていうことを日頃からこう意識しておかないと、うん、あの私がこう思うんだから相手もこう思うはずとか、
うん、
この間こう言ってたから今回もこうなはずみたいなね、
うん、
あの勝手に決めつけたりとか相手に押し付けちゃったりしてトラブルになるっていうこともあるんですよね。
はい、今押し付けってありましたけど、
うん、
あ、これいいのかな、また前橋ウィッチーズ、あの前橋のご当地アニメの話ネタになっちゃうんですけど、
はいはい、うん
う
ん、
もうこのラジオの人はみんな見てもらおう、
ね、見てもらおう、ね、
あのその中でちょっと描かれたところで、
うん、
あの優等生キャラの北原京香ちゃんっていう女の子がね、うん、あのお母さんからもっとあなた少し髪伸ばした方がいいんじゃないとか、お父さんが買ってくれたワンピースを着なさいとか言われて、
うんうん、
まあ、女の子らしい格好しなさいみたいなことを言われたんだけども、うんうんうん、これも一個何押し付けっていうか、うんうん、本人にとって嫌だなって感じちゃうところっていうのはありますよね。
そうですね、はい、これはね女の子は女の子らしくみたいなジェンダーバイアスの部分もあるんですけど、
うん、
まあ、自分の価値観とは違う親の価値観を境界線を越えて押し付けられてうんざりしちゃうみたいなこと親子間で起こりがちですよね、
うんうん、
そう、あとはじゃあ前橋ビーチズの、ね、ネタで重ねていくとすると
重ねてくれた、うん、
はい、あの主人公赤木ゆいなちゃんっていう女の子がいるんですけど、
はい、
まあ、普段は、ね、すごく明るくて周りを引っ張っていくタイプに見えるんですけど、
うん、
まあ、実は学校では友達を作るのが苦手っていうことをみんなに告白するっていうシーンがあるんですけど、
うんうん、
まあ、これも自分と相手の境界線がの認識が、ね、あやふやなことで、まあ、自分では気づかないうちに相手の境界線にこう踏み込んでいってしまう、周りに惹かれちゃってたみたいなところもあるかもしれないなっていうふうに思いました、
はい、
でもねこのストーリーが進むごとにね、
うん、
あのこの境界線の引き方がどんどん上手くなってったかなっていうふうに思って見てましたね。
すごい考察ですね。
うん、
あのゆいなちゃんっていうキャラクター、まあ、ヒロインらしいいい子でこうポジティブなキャラクターなんだけど、
うんうん、
あの普段はあの友達がいないっていう設定で、
うんうんね、
なんかこうお話ししてるのはおじいちゃんとおじいちゃんの友達ばっかりで
うん、うん、
友達私の周りいないんだよねみたいなシーンが、ね、あったけど、うんうん、まあ、不思議だなと思ってました、
うんうん、まあ、でもねもしかしたらそのポジティブって言ってたけどそのポジティブさも、うん、なんかこう自分の理想とする自分になるために作り出したキャラクター みたいなところもあるかなって私はちょっと見ながら思ってたんですけど、はい、なんかこうポジティブな自分にこそこう存在価値を感じてるみたいなね、うん、だからなんとなくこう言葉が薄っぺらかったりとか、うん、周りの人には嘘っぽく聞こえちゃって、まあ、結果的に疑われちゃってたみたいなね、うん、そんななんか、うん、な感じもあるかなってちょっと感じてました、
うんうん、あの人の本質というかその人が本当はどういう人なのかっていうのとか、うんうんうん、あとその相手との境界線、これって目に見えないじゃないですか、
うん、そうそうそう、
それを察するみたいなのってすごい難しいですよね。
そう、分からない、仮面かぶってる場合もあるからね、うん、そうだからこそ相手がどう思ってるかっていうことはその人に聞いてみないと分からないし、うん、まあ、自分の嫌なことは相手にちゃんと言わないと伝わらないっていうことなんですよね、
うんうん
うん、だけど例えば相手がね自分の境界線を越えてきちゃった時、まあ、自分にとってね嫌だなってことを相手がしてきちゃった時って、うん、まあ、本当ならね嫌なことを嫌っていう風に言えたらいいんだけど、うん、でもなんかこう嫌って言ったら相手を傷つけちゃうかなとか嫌われちゃうんじゃないかなと思って我慢しちゃう、そういうことってね あると思うんですよね、まあ、
仲良しでいたいですもんね、
うん、あと反対にね相手に断られたりとかこう嫌って言われちゃうとこう嫌われちゃったのかもってショック受けたりとか、なんかこう否定された気持ちになっちゃってムカついたりとか、なんだったらなんかそれ以降相手と気まずくなっちゃうみたいな、そんなあのシチュエーションもねあったりするかなと思うんですけど、
これちょっとわかるかもこれ、
うん、ね、でもそう感じた時こそね自分と相手のバウンダリーは違うから、きちんとお互いの気持ちを伝え合うことが大切なんだっていうことをこうね思い出してもらえるだけでも人との関係性がね違っていくかなと思うんですよね。
この話を聞くとやっぱり前橋ビーチーすごいなって思うんですけどまたちょっとアニメのシーンの話しちゃいますよ、うんうんうん、ニーサとアズちゃんっていうね、うん、1話見てるとすごい分かりやすい紫の子で、
うんうん、
もう主人公にすごい突っかかってくる、
突っかかってんだよ ね、
女の子がいて、うん、そのさっきの明るい主人公のユイナちゃんの行動とかに、
う
ん、もう無理とか嫌いとか、
そうあんた無理とかね、
ね、でも最終的には、うん、まあ、このゆいなちゃんが、うん、あずちゃんみたいにはっきり嫌って言ってくれたから分かる、
うん、
なんていう言葉を言って、でだんだんこう絆が深まっていったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう言ってくれたことによってってね、うんうん、そう、まあ、彼女の場合ね言い方がすごいきつすぎちゃうのは問題だなって思うんですけど、うん、でもね自分の嫌っていうことを伝えることは、うん、その人のことがイコール嫌いっていう意味にはならないので、うん、まずは自分のここまではいいよ、ここから先は嫌だよっていうことを相手にしっかりと伝えること、
うん、
そして相手からの嫌に対しても、まあ、自分のことをね大切に思ってくれてるから、信頼してくれてるから言ってくれてるんだなっていうふうに素直にね受け止めることができると、まあいろいろね人間関係トラブル起こったりすると思うんですけど、まあ、そんな時も自分の人権も相手の人権もどちらも尊重できるような、そんなね解決方法が導き出せるようになるんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うんうん、あなたのこの行動は嫌だけど、うん、あなたそのものを嫌いなわけじゃないよっていうことをちゃんと伝えてあげるっていうことがとても大事ってことなんですね。
仲良くしたいからこそ分かってほしいんだよっていう感じでね伝えられる、そんなテクニックをね持っていくといいかもしれないですよね、
うん、今友達同士の話でしたけど、うん、このカップルもこの境界線っていうことを意識しっかり持っておくとっていうのがすごい大事になってくるかもしれないですね。
そうですね、まあ、例えばですけど、まあ、彼の方は付き合ってるんだし、うん、家に来るってことはまあセックスまで OK でしょって思ってたとしても、うん、彼女の方はもうね手をつなぐだけで幸せだし、うん、まあ、好きだけどそこまで求めてないなっていうシチュエーションだってあるかもしれないですよね、
うんうん、
うん、だけどなんかそれを言うと嫌な気持ちね彼氏に嫌な気持ちさせちゃうかなとか、うん、なんかせっかくこうそれを勇気出して伝えても、なんか俺のこと好きじゃないのとかって言われて、まあ仕方なく同意するしかなかったとかね、
結構ありがちな話ですよね、うんうんうん、なんか前に、うん、なんだっけな、ネットかなんかで見たことあるんですけど、うん、部屋に彼氏をあげたらセックスが OK みたいな、男女の意識に随分差があるみたいな、うんうんうん、見たことがあって、うん、男性は8割ぐらい家に上がれば OK って思ってるけど、女性全然低くて20% とか 30% ぐらいっていう記事を見たことある、
うんうん、そう見た見た、うん、本当ね男女でかなり差がありますよね、うん、でねこれさ昔だったら こうね、男はそういう危険な生物だからなんか女の子の方が気をつけなきゃダメなのよみたいな、そんな感じになっちゃってたかなって思うんですけど、うん、でも本当に気をつけなきゃいけない、理解してなきゃいけないのはむしろその、ね、男性側の方だと思っていて、うんうん、性犯罪の、ね、法律が、ね、どんどん厳しくなってる今、うん、まあ、これだけ違いがあるっていうことをお互いにこう意識してないと、こう自分を守ることってできないと思うんですよね。
そっか、法律変わってちょっと男性側優位な人が不利になるっていうね、
うんうん、
変わりましたもんね。
特にね、あの学校とかバイト先の先輩後輩関係とかだったり、うんうん、まあ、会社の上司と部下、
うん、
こういう上下関係があると、うん、なおさらこう本当は嫌なんだけど嫌ってちょっと言えないなみたいなことってそうあると思うんですよね、
うんうん
うん、でも嫌なことをね、このはっきり言わずに曖昧にしてると、相手はねずっと勘違いし続けちゃうっていうことなので、うん、まあ、最悪ね相手が同意があるっていうふうに思ってたと思って、あの性暴力に発展していっちゃうなんてこともあったりすると思うので、
うん、
まあ、自分のためにも相手のためにも、しっかり自分のバウンダリーを伝える、うん、相手のバウンダリーを聞くっていう癖をね日頃から意識してもらえるといいかなというふうに思います。
はい、この自分の境界線を伝えること、うん、そして、それと同じぐらい大事なのが相手の境界線もちゃんと聞くこと、
うん、
ね、このバウンダリーの大切さについてね、はい、あのしっかり学ぶことができました。
はい、
で、林さん、あの番組へのですね、あの初メッセージじゃないや、初めてのリクエスト曲が届きまして、
来ましたね、七夕祭りの時にねちょっとね
なんかしましたけど、
音楽かけたんですけど、
ね、本放送では、はい、あのリクエスト曲多分初めてになります。
初めてです。
あのラジオネームから紹介させていただきます。メッセージもね届いていますので、ラジオネームチュンチュンさんからいただきました。
ありがとうございます。
あやこさん、山田さん、こんにちは。仕事が休みで初めてリアルタイムで聞いています。性教育、私はハードルが高く感じって思っていましたが、彩り保健室のラジオの明るくて話しやすくなりそうな雰囲気がいいなと思いました。また聞けるの楽しみにしていますといただきました。
あ、嬉しいですね。なんかね、あの、ありがとうございます。なかなかね、こう性の話するときってちょっとなんか暗くなりがちっていう感じになっちゃうんですけど、うん、なるべくね明るく楽しい雰囲気でお届けしようと思っています。
はい、
はい、
じゃあ本放送では初めてのリクエスト曲です、
はい、
これもですね、別に何かお金をもらってるわけではありませんよ、曲紹介させていただきます、はい、アニメ前橋ウィッチーズのエンディングテーマになっています。前橋ウィッチーズでそれぞれのドア。
ラジホケ、
前橋ウィッチーズでそれぞれのドアでした。さて番組エンディングですが、今日は告知ですね。
はい、そうですね、
はい、8月のイベントの告知で、うん、8月24日の日曜日、うん、ホリデーイン前橋という一大イベントが、はい、四季島公園で開催されますね。あの夏休みの最後、あの子どもたちが最高の思い出を作ってほしいという思いで、うん、今年で、ね、もう50年以上続いているイベント。
すごいですよね、毎年これを続けてられるってすごいことだと思います。
そう、
うん、
で、あの、まあ、何ができるかっていうと、まあ、ちょっといっぱいありすぎて紹介しきれないんですけど、うん、あの例えば体験ブースだと、ゲストで今月、
うん、
再来週かな、来てくれるアトリエギフトさんとかね、うん、あのフェイスペイントとか、うん、ネイル体験とか、うんうん、子どもたちがちょっと体験してみたいなと思うものがたくさん、うん、できます、
うん、
あとはステージもありまして、うん、あの麻薬探知犬とかも来るんですけど、うんうん、あのまあ、ウィッチーズの話ばっかりになっちゃうな、あのマーズダンススタジオさんっていうねスクールの子どもたちがウィッチーズのダンスとか踊ったり。
うわー、楽しみ。
そうなんですよ、
うん、
あの子どもたちが、まあ、全部で、ね、無料で遊べるブースがもう20箇所ぐらいかな、
ね、
たくさんありますので、
なんか車に乗れたりとかもあるんだよ ね、
そうそう、警察の車とか消防車とか ね、
うんうん、ね、
であの飲食ブースも美味しいフードがたくさんあるんですよね。
うんうん、焼きそばとかフランクフルートとかね、はい、いろいろ子どもたちが好きなメニューがたくさんありますね、
はい、今年私はあの事務局長なので、あの本部テントか、あやさんは飲食ブース
に、そうですね、飲食ブースにいると思いますので、ぜひね、はい、声をかけていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、差し入れも大歓迎です
お待ちしてます、
はい
はい、ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性教育に関する お悩み、エピソードを募集しています。再放送は日曜お昼の12時からお送りしています。 FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すこともできます。ラジオ彩り保健室と、検索してみてください。X も始めましたので、ぜひハッシュタグラジホケで番組のご感想、お悩みを投稿していただけると嬉しいです。
はい、来週のテーマは食育って性教育と関係あるの？です。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、都市取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、なごむかし仲間た、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。この後は5時30分から欅のスタジオで生放送、前橋ラジオのイブニングエコーズです。